Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年11月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイを紹介する前に、ちょっと先週の放送の訂正をしたいんです。先週ですね、私と M 角さん、明石家さんま研究家 M 角さんと河内屋菊水丸師匠のご自宅を訪問した話をさせてもらいましたけれども、あの時にね、私は地下1階の園芸コレクションでもうお腹いっぱいになって、時間いっぱいになって、で洋食屋さん予約してもらってたんで、1階にあるプロレスのコレクションは見ることができなかったみたいな言い方をしたと思うんですが、ちょっとね、事実誤認がございましたんで、ご自宅訪問した後にですね、私が菊水丸さんにお礼のメールを差し上げまして、まあ、それに対して、お返事をいただきまして、こんなこと書いてくださってました。先生、こちらこそご多忙の中を遠来ありがとうございました。地下のコレクション見学でお腹いっぱいになられたと存じますが、1階の東西漫才全般、落語評論、大相撲、2階の日活ロマンポルノ、1970年大阪万博、プロレスの部屋へのご案内ができずに残念です、ということで、もっとあるんでしょう、コレクションは。プロレスと演芸に限ったことじゃなくて、で、地下と1階だけじゃなくて、1階と2階に東西漫才全般、落語評論、大相撲、2階は日活ロマンポルノ、昔の大阪万博、そしてプロレスの部屋がございますんで、ちょっと私、ちょっと菊水丸師匠のご自宅のコレクションルームをちょっと見くびっていたといいますか、私の想像以上、見てない部屋がもっとあったということで、ございます。あとですね、その、洋食屋さんに7時予約してて、もうその予約の時間が近づいてて、でその中で、M 角さんと11月14日の明石家さんまを語る会で使う VTR を必死にコレクションルームで菊水丸さんが探してらっしゃって、そのスリリングな、こう刻一刻と洋食屋さんに行かないといけない時間が迫ることについて、私はあたかも赤の太陽に吠えろの、そういう刑事ドラマの次元爆弾の赤と青のコードをどちらかを切らないといけない選択に迫られているようなスリリングな情景やったと話したと思うんですけど、その菊水丸さんにお礼メールを差し上げた時もそういう同じような表現を使ってたんですよね。それに対しては菊水丸さんのメールに戻りますけれども、先生がメールに書かれていた次元爆弾の赤と青のコードのどちらを切るか判断を迫られる名場面が登場する太陽に吠えろをはじめとした全巻揃っているドラマの映像と脚本コレクションもございます。機会あれば、再訪くださいということで、ドラマのね、映像と脚本コレクションというのがどういうことかわからないんですけども、まあ、度肝を抜かれたという話、先週に引き続きさせてもらったんですが、その菊水丸さんもコレクションで、私はその地下の、もうそのね、地下の部屋だけでお腹いっぱい、ほんでびっくりして、すげえなって思ってびっくりしてたんですけど、その日、菊水丸さんが一つだけ、驚かれたことがございまして、というのは以前この番組で私が紹介しましたハマグリスナーの方が、いやそのさんまさんの最初期のサインを持ってるという情報が浄土寺のほほほ座の山下さんから寄せられまして、うちのお客さんで稲田さんって言って、すごい方がいらっしゃるんですよと、明石家さんまさんの最初期のサインを持ってて、隅田さんに見せてがあってはるという話を聞いてて、偶然その後お会いすることができて見せてもらった、その1977年の、1977年4月29日、そして、同じ年の6月18日のさんまさんのサインがあって、本当にさんま、魚のさんまの絵を可愛く描いてらっしゃって、で4月29日の方は I am the greatest っていうモハメド・アリの言葉も添えて描いてらっしゃるんですけれども、そのサインを菊水丸さんに見てもらったんですよ。 で、菊水丸さんは初舞台17の時に踏んでから、もうさんまさんの弟分のようにずっとさんまさんにくっついて、で、まあさんまさんのね、その時のことをほんまに1日単位で知る男なんですけれども、で、サインももちろんよく見てて、で、さんまさんの本が出る CD が出る、CD じゃないか、昔あったレコードです。それに、いつも買ってサインをご本人にしてもらってた。その、菊水丸さんが今私が言ったそのリスナーの方の提供していただいた昭和52年のサインに関しては、こんな古いさんま兄さんのサイン見たことないですと。これ私でも見たことないです。貴重ですよと菊水丸さんにお墨付きをいただきまして、というわけで今夜のハマグリボーイは、その昭和52年4月29日に、そして6月18日ですかね、同年6月18日に中学3年生でさんまさんにサインをもらったこの方です。
八百屋をやっている稲田博です。
稲田さんです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしますね。そう、稲田さんという、出町枡形商店街の入り口のところですよね、
はい、
入り口のところで露店で、野菜や果物を売ってらっしゃる方が、そのさんまさんの最初期のサインを持ってると、僕はほほほ座の山下さんから聞いてまして、で、一回会いたいですねって言ってて、その後ね、私がほほほ座行った時、偶然稲田さんもいらっしゃって、
はい、
でね、お話聞いてます言うて、でそっからまずは写メでサイン送っていただいて、あ、これ多分M 角さんでも見たことないわとか思って、 M 角さんにも共有して、あ、見たことないです。で、 M 角さんばかりか菊水丸さんさえ見たことないサインやったんですけれども、これは当時中学3年生
多分それぐらいやったと思うんですけどね。
中学3年生です、はい、計算したら今稲田さんは63歳になる年、
はいはい、
1962年生まれでいらっしゃる、
はい
はい、で中学3年の時にこれはこれはというか私の今手元にあるんですけれども、なんて言うんでしたっけ、サイン帳、
サイン帳、
サイン帳ね。これが僕は何て紹介したんだっけ、メモ帳とか言ってたんですかね。
メモ帳に、メモ帳やね。
で、当時中学生やからメモ帳にサインしてもらはったみたいでみたいなこと言ってたら、後からね、メモ帳じゃありませんと、サイン帳ですと、
サイン帳買うお金がないんやねみたいな
みたいな話に、カミソリ負け弁護士軍団で勝手に言ってたから、はい、サイン色紙買うお金なんやね言ってたけども、サイン帳だから中学生とかが卒業するタイミングとかでクラス全員にメッセージを書いてもらうような、
はい、
そういう感じですよね。パティ&ジミー、これも僕勝手になんかモンチッチみたいになってましたね。パティ&ジミーのね、はい、こういうサインをしてもらった、はい、昭和52年4月29日は稲田さん中学3年生で、
はい
はい、この当時花月、京都花月ですか、
京都花月の裏の公園に、
はいはい、ありますね、
八
千代会館の向かいのとこ、
楽屋口の出口みたいなとこがあって、はい、そこに友達3人と、
はい、
吉本のサインもらいに行こうけって言うてで3人で行ったんですわ、
はい、結構よそのサインもらいに行ったりとかしてはったんですか。
いや、それ花月にもらいに行って1回目やね、
はい、1回目でさんまさん若き日の会ったんですか。
あとの2人は、はい、その時コロクさんっていう、
さんまさんの兄弟子、
そうやね、
はい、
そのコロクのサインをもらうって2人は必死で言ってたよね。
その当時は、うん、おそらくだからさんまさんが兄弟子のコロクさんと漫才をやってた頃だと思うんですけど、うん、そうコロクさんはなんか人気あった、
その関係性はちょっと覚えてへんやけどね、
はいはい、
その2人は
言って
たコロクコロクって言っててね
稲田さんのお友達は、
僕の中ではコロクってなんやねんそれぐらいの
感じだった、ね、いやいやそういう認識で、はいはい、うん、
でそれこそそのさんまさんが出てきはった時、はい、まあ芸人っぽい人を見てはあれちゃうけみたいなんで、
まあそのぐらいの認識やった、
そうやね、
はい、
で顔もそんな見たことないし、
ええ、
ほんで「すいませんサインしてください」って
、だからそうか、その日の花月の舞台を見に行った後ではないんですよね。
そうやね、舞台は見てないね、
出待ちだけ、
いやとにかくサインだけもらえ、
サインが欲しい、
いや裏行ったら必ず芸人が誰かいるし、
出てくるから
サインもらえるはずやって言って、はい、ほんで行ったんです、
うんうんうん
うん、でそのさんまさん出てきて、で僕一人サインしてくださいって、ほんならさんまさんは「ほんまに俺でええんけ」言うて、 ほんまにええのって何回も言わはったんです。
何回も、うん、だからサインをする機会があんまりなかったってことですもんね。
ほ、う
ん、
でサインずっと結構時間かけてやったはって、
丁寧に、だって丁寧な絵ですもんね、うん、さんまの絵。
ほんでサインが終わったら、はい、向こうの方がほんまにありがとうな、ありがとうなって何回もそれも言ったって
昭和52年4月29日の段階では、
まあ言うたらほんまこっちの方がありがとう
もらってるわけですもんね、中学3年生が。
だけど向こうの方がもうずっとありがとうな、ありがとうな言うてもう言うたはったんですわ。
その時稲田さんはさんまさんの明石家さんまという芸人を認識はされてなかった。
認識してない、
してない。
でこれをサインを見て、明石家さんまってこれ誰やねこれみたいな
分かってなかった。
分かってないね。
あ、だから楽屋の出口から出てきたから芸人に違いないと思って声かけただけなんですか。
多分それだけの答え。ほんで他の2人は、はい、目当ての人じゃないし、
はい、
コロ
クさん目当てやから
興味がない、ないし、はい、サインもらったん僕だけやって。
3人いるのに
で前にその弁護士軍団の人が、
はい、カミソリ巻き弁護士軍団、はい、
中学生やから、はい、色紙が
なくて言うてましたね、う
ん、ないしお金もないしみたいな、はい、色紙はねなんぼでもあったんですわ
なんぼでもある、なんぼでもない、中学生やけど。そういういや
それはね、はい、その色紙を買いに行ってた文房具屋があって、うん、はい、そこの人が、まあ、色紙をくださいって言って言ったら、誰のサインもらうねとか言って、
文房具屋さん聞いてくるんですか。
聞いてくるんですよ。誰それ、うちの毛的で言って、その人の色紙も渡される
はい、はい、
ほんでこれもあんたのあげるわってくれはるんやわ。
あ、色紙はただで。
そうやね、
そう、地元の文房具屋さんで
こっちはその分サインを、その人の分もサインもらってきてあげるみたいな。
そのサインは誰のサインやったんですか。
いや、それからもともとはプロ野球の選手のサインが多かったんですわ。
プロ野球
昔ね、
はい、に
今若狭スタジアムやけど、
あ、西京極
球場って言った時に、はい、今のオリックスが阪急ブレーブスやった
時に、阪急ブレーブス、はい、
京都の主催年間15試合ぐらいやったんです
よ。15試合もやってたんですか、西京極で。
15試合で8月には阪神の3連戦が必ずあった
んです。3連戦だったんですか。
3連戦
中学高校の時に5月ぐらいに1試合だけやったんですよ。その当時は30年前、もっと前はそんなにやってたんですよ。
で絶対巨人は来んかったけどね、
ジャイアンツは。
巨人以外のチームが毎年来てて、はい、でその阪急の子ども会っていうのに入ってて、
あ、そういう会員、うん、ちびっこが入る
子ども会っていう会員証があって、はい、でそれ裏にな
んか書くんですか、うん、
書いてもらう、窓口行ったら、はい、そこに反抗してくれはるんですよ。反抗してくれる。でその反抗してくれはったらチケット、はい、入場券、内野席の券をもらうんです、はい、で一人がもらったらそれを次のやつに渡して、はい、そいつが砂消しで消すんです。
消して
普通の消しゴムでは消えへんからねほんでまた行って反抗してもらって、
まあでも、うん、なんか40年50年前の話やから。
ほんで、はい、その阪急の選手とかにサインもらってたんですよ、うん。
誰ですか例えば。
だからその時やったら山田とか。
ああ、山田久志さん。
山口隆。
あ、山口隆、剛速球の。
加藤秀治。
加藤秀治、うん、あ、当時まだ阪急の時ですね。
そうやね。
福本さんとか。
あ、そうそうそう、柄悪かったけどね加藤さんお前柄悪いんですよあの人子供とかにもねきついこと言うんです。サイン指示にしてね。
あ、サインしてくれないんですか、うん、加藤秀治さん。
向こう行きアホ言って。でもほんまにこんなん言うんですよ。
プロ野球選手そのぐらいでいいですよ。ほんで在阪の阪急の選手とかはもうパンチパーマで、うん、でね、セカンドバッグ持っていつもあの契約公開の時はねシーズンオフはねそういう感じでしたもん。派手なシャツ着てね。
で、まあその阪急の試合とか、
はい、
阪神パークとかね、
はい、
あれでオフとかに阪神の選手のサイン会とかがあるんや、
で
僕は巨人ファンで阪神嫌いやってん、
巨人ファンやってんや、
阪神嫌いやってんからね、はいはい、せやと、まあ、有名人のサインやからので一緒に行ってたんですわ、
はい、
でその流れから次は
今度は
吉本
芸人のサインをっていう、
いろいろテレビとかラジオとかで有名いうかそういう人がいたからね、
うんうん、
そういう人の
サインをもらうのがライフワークには、
あの京都花月の裏の公園に行けば必ずもらえると、
うん、まあ、京都の子供を、その時はお住まいは京都の、
ずっと京都
京都の
左
京区、ね、うん、左京区で、まあ行動範囲が ね、限られてるから当時の子供は。あ、ほんでさっき言ってはった野球の話になるんですけど、うん、そのあれなんですよね、 KBS 京都、今日ね、ラジオの出演は初めて。
そうです。
ただあれなんですよね、子供の時に
子供の時に ね
言ってはりましたね、
この KBS が、はい、あの烏丸田町に下がった京都新聞の上にあったんですよ。
あったって言いますよね、うん、近畿放送言われたところ。
多分近畿放送やったと思うんやけど ね。でその時に日曜日のお昼に山崎宏氏の、う
ん、その時から本体は
55電話リクエスト、多分そんな題やったと思うんやけど、はいはい、そういうのをやったはって、でそれも誰に聞いたか覚えてへんやけど、レコードを持って行ったらかけてくれると、
は
い、
曲を、
はい、で、僕があの生まれて初めて買ってもらったレコードが、はい、あのバンドエイジが歌ってる模様ドラゴンズのシングルやってね。
いいじゃないですか。
で別に中日好きではなかったんやけど、
ジャイアンツ好きなんでしょ、
うん、そやけどレコード買ってもらってなんか嬉しかった、
ね、はい、
でそれをかけてもらおうと思って、日曜日の昼前に行って、はい、であの山崎さん本人にこれかけてくださいって
。それがよくそのディレクターとかじゃなく山崎さん本人が出てきたんですか。
そうです。
本人がその本人にレコード渡すんですか。それ
スタジオのなんかガラス越しに、
はい、
なんか
サテライトスタジオみたいになってるんですか。
すごいな、はっきり覚えてへんけどね、とにかく見えてるんですわ。
で山崎宏が、
うん、で向こうもこっちが見えててあのまあなんやなんやみたいな感じで、
はい、子供が来たから
すいませんこのレコードかけてください、
はい、
ほな分かったかけるって言って、でその、本番になったら、はい、あの次は模様ドラゴンズでこれはどこそこの稲田宏くんが持ってきてくれた、
紹介してくれて、
ちゃんとほなこっちはなんかめちゃめちゃ嬉しいです。やっぱり
それいつ頃ですか。それ
小学生やね。
小学校、
うん、
高学年
あれ。そやから巨人が V10 を阻止された年に
長嶋茂雄が引退した年。
そうね、そ
昭和49年ですよね、1974年。
中日が優勝して、はいはい、坂東英二さんがそのレコードを出して、
あ、その時に、
うん、
1962年前か、だから小6のはずですよ、うん、小6の稲田少年はそのレコードを持って、
そうやね、
旧社屋 KBS にレコードを持って行ってかけてもらったと。
そうやね。
なんでそのご本人が出てきた。
いや、ほんで本人がレコード受け取ってくれはったんです
ね。返すのも本人が。
いや、返すのはもしかしたら違う人やったかもしれへんけど、とにかく受け取ったのは本人やのは僕ははっきり覚えてるんです。
思い出の KBS、うん、で、ね、そっから、いろいろ、まあ、野球選手の、まあ、サインもらいの、芸人のサインもらいのでね、されてた稲田さんなんですけど、
このサイン帳に、はい、なんか西宮球場に阪急のなんかファン感謝デーみたいな日があってね、ほうほう、で阪急の選手、はい、グラウンド降りていけるんですわ、
あ、
西宮球場
ファンが、
うん、
はいはい、
で選手のサインももろて、はい、なんかあのほれ宝塚とかもの宝塚歌劇場であ の人やはるでしょ、そういう人らもなんか来たはったんですよ、そのあの女優言うんですか、
ああ、で同じ阪急グループやからと、はいはい、
ほんでその人らこそなんか顔も見たことないしどこの誰かもわからへんねんけどね、一応サインしてくださいって言ったら何枚か、
まあ、なんとなく宝塚秀で分かりますもんね、髪型とかね、背格好でね、
格好とか見て、うん、
スタイルいいし、
一応なんか有名人やからってサインもらおうとか言って、はい、サインもらって、
もらって
どこの誰か分からん、
分からんまま、
うん、それが何人かいるんやけど、
その時も加藤秀司はサインしてくれへんかった、
絶対しね。
不安感謝ではするでしょ、不安感謝では、西京極はせんくても不安感謝では、
い
や
多分しんと思いますわ。
でもね、その中でその若き日のさんまさんがまだ誰もさんまさんを認識してない頃に、
うん、
僕のでええんかっていう頃に稲田さんはサインをもらい、
う
ん、
そうやね、
ただでもこっからわずか2年後ぐらいにもうヤング王でさんまさんは大ブレイクを果たし、関西では
そう
ね、すごいですよね、その辺のダイナミズムは。
そうね、そうやけどそのサイン帳にもあるように、はい、約1ヶ月ちょっとかしてから、
はい、6月18日、うん、最初は4月29日でね、
また同じ3人で、
あ、また行くんや、仲いいな、
ま、同じ3人で行って、はいはい、ほんでまた出てきはった
さんまさんが、
ほんでまだ僕だけしてもろて、
はい、
他の2人はもう全然興味ないっていう感じやって。
失礼やな、その
ほんでその時も、はい、その1回目と全く同じで、はい、ほんまに俺でええんか、はい、ほんまに俺でええんかって何回も聞かはって
2回目も、
ほんで、いや大丈夫ですって言って、はい、でサインしてくれて、ほんまありがとうな、ありがとうなってそれも何回も言って、前回と全く同じパターンやってね、うん、でなんかほんまに僕ぐらいしかサインしたことないんちゃうかっていうぐらいのそういうそういう感じやったんです。
それをね、え、1977年か、48年残してらっしゃるわけですよね、うん、で、あの寛平さんのイラスト付きのね、サインもあるし、ここ寛平さんですよね。
そうだね、昔そんな頭したはったよ ね、
うん、おかっぱ で阪神巨人のもあるし、巨人師匠はね、あの写メ撮って送ったんですよ、うん、あの48年前のサイン持ってる方と会いましたよ言うて、
え、僕は
喜んでやりましたよ。
その阪神一番の目当ては阪神巨人やったよ。
もうこの頃、うん、ヤングオーで出てたんですよね、
この KBS か金魚巣かどっちかわからんけど、
ラジオ
日本列島ズバリリクエスト
っていう
のズバリクで、はい、この人らのがものすごく好きやってね、
あ、もうレギュラーでやってて、
レギュラーで、でそれ聞いてて、はい、とにかく阪神巨人のことがめちゃくちゃ好きやって、はい、もうこの人らのサインをもらうっていうのがもう一番の目的やって、でこ あのサイン帳にもしてもらってるけど、はい、この人らの場合は色紙にもちゃんとして
も
ら
って、
色紙
もあるんですね、昭和52年、うん、そういえばこの前ね、巨人賞のお家行った時に、うん、その昔の写真を巨人賞もコレクターで結構残してらっしゃるんですよ、菊水丸さんほどではないにせよ。でそれで、あの、あ、これな、昔 KBS のラジオやってる時に最終回にリスナーが出待ちできてて、みんなとなんかサインしてな、喋った時の写真やわって言わって、で見せてもらったら、どう考えてもその、ね、多分ね、旧社屋なんですよね、前のその京都新聞の上の あの辺のあれなんですよ、写真が、うん、あこれってまだ KBS か、前の場所にあった時ですよねって師匠に言ったら、巨人師匠はいやいや今と一緒やでって言わんですけど、きっとそうですよね、ご本人の中で記憶が多分、
いや、しかし僕もその辺はちょっとはっきり何とも言えへんやけどね、
この柳田さんに聞いたらね、すぐ分かるんですけれども、う
んうん、であとね、
はい、
そのサインのついでに言うと、はい、あのその KBS が、千本今出が上がった今もある京都信用金庫があるんや、
はいはいはい、
であそこ建て替えはったけど、昔あそこに京進に、はい、あの KBS のサテライトスタジオがあった
んです。サテライトスタジオがあったんですか。
あったんですよ、はい、でそれも中学の時にまだそれは違う3人やったと思うけどね、
もったや
チャリ乗って、はい、あのその松本千恵子っていうんやけど、その人がラジオに出ると、
はいはい、
でそこに出るから、
その方は何をされてる方、
いや、何なんやろうな、バスボンガールって知ってはる、
え何がある、
シャンプーとかのバスボン、
はいはい、
それのなんかイメージガールみたいなのに出てきはって、歌も歌ってはったと思うね、
はいはい、歌手も、
うん、下手くそやけどね
下手くそやったんですか、
いや、ものすごい下手くそやね、
はいはい、うん、でその方の番組をそのサテライトスタジオで、うん、
それはその3人行った中の誰か1人熱烈なやつがいてついてきてくれやみたいな感じで
ついてって
行って、まあ、行ったらなんかその松本千恵子の親衛隊みたいな、
はい、
ちょっと年上の人が3人、はい、3人が4人やはって、なんやお前らってサイン欲しいんか言うたるわ、はい、みたいな
あ、優しい親衛隊ですね、
うん、
うん、でサインしてもらって、
うん、なんかだけど別に特に本人と会って握手したとかそういう記憶はないよね、うん、まあなんせその人らを通じてなんかしてもらえたみたいな、
親衛隊を返して、うん、あ、西陣の方にあったんですか、うん、サテライトスタジオ、
そうなんです
、なんかね、東映の映画で渡瀬恒彦がバス乗ってね、もう暴走、あれはバスジャックをして、
うん、
あのそのバスが京都中を市内をもう暴走する、なんていう、いや、狂った野獣やったかな、なんかそういう映画があって、うん、でその事件の模様を鶴瓶さんがサテライトスタジオで実況するシーンがあったんですけど、それはもしかしたらそこですかね、
そうなん、違いますか、
そうなんですかね、
そうか、丸物のワイワイカーニバルの、
それもあったんですよね、それは今の近鉄百貨店、いや今じゃない、今はあれか、
ヨドバシ、
昔の近鉄百貨店、その前が
丸物百貨店、ね、
そこもスタジオあったんですよね、
そのワイワイカーニバルやった
んです。ワイワイカーニバルはそこでやってたか、うん、
それは見に行ったことないけど、
あ、じゃあそこなんかな、
うん、かもしれへんし、
はい、そういうね、いろいろ野球選手、ね、加藤秀治にはサインしてもらえなかったけれども、うん、そういうあと芸人の追っかけをしていた稲田さんなんですけども、その最初にね、ほほほざんの山下さんに稲田さんを紹介してもらった時に、そのさんまさんの古いサインを持ってる人がいるんですよ。でその人面白い人で、あの出町増方商店街 の、あの入り口のところで八百屋さんやってらっしゃって、であのパンクのイベンターやった人なんですよ。ちょっと前までモヒカンでって言ってあって、あ面白そうやなって思って、でパンクに目覚めたのはいつだったんですか？
パンクに目覚めたのは、高1の終わりから高2にかけて。
高 1?、うん、高校入ってから。
そうやね。
はい。
それから僕は中学までずっと歌謡曲ばっかり聴いてて、はい、
どんな？
小学校の時は桜田純子が好きだったんです。おうおうおうおう、
あ、そういう世代なんですね。
中学になって、はい、ピンクレディ、
はいはいはい、
ピンクレディは京阪神大体全部行ってたね
もう追っかけして。
そうやね、
忙しい中学生ですね、いろいろね。
そうやね、うん、で、高校行って、はい、初めてできた友達が、うん、ロックがものすごい好きなやつやって、
友達、はい、
でそいつからしたらピンクレディってお前アホかみたいな感じやって、
ね、軟弱やなって、
うん、お前そんなもん聞いてたらお前バラバレんぞ言ってお前いろいろ教えたるわ言って、なんかいろいろテープ録音してね、はいはい、作ってくれよったんやわ、
はいはい、
で一番初めはビートルズとか、はいはい、クイーンとかチープトリックとか、
はい、入り口はそういう、うん、はい、一般的な。
で聞いてたらあのまあ、うん、ええー、なーみたいなやけど、うん、だけどなんかいまいち物足りひんなみたいな感じにだんだんなっていってね、はい、そしたらそいつはもうその時すでにパンクを知っとったんやけど、
高一で、
うん、
はい、
あのまだちょっと早いと思ってたんやけど、って
稲田君言って、
うん、だけどもうこれ、はい、もう聞くか言
う
て、
もう渡そうかと、うん、処方しようかと、
でそのなんかパンクの、はい、なんかいろいろテープを作って聞いて、
あ作ってくれて、
うん、
でこれを聞けと、
はい、で聞いてもうなんじゃこれは思ったんです。
なんじゃこれってびっくりして、
今聞いたら、はい、別にそんな言うほど大した曲じゃないんやけど、はいはいはいはい、その当時にしたらこんなんが世の中にあるんかっていうぐらいの衝撃を受けた、
ね、はい、稲田少年は、
うん、でそっからはもうずっとパンクばっかり聞いて、
パンクばっかり、
うん、
高一からは。
そうやね、うん、
えそれはもうずっと洋楽、
初めはその外国のパンクをずっと聞いてたんやけどね、はいはい、あのその時のイギリスのパンクは、はい、あの社会に対する怒りみたいなを歌ってはって、
ええ、
その英語の歌詞は何言ってるか全然わからへんやけどね、
あ、まあ高校生
だね、だけどその怒りみたいなのはなんか伝わってくるんや
わ、感情は、
うん、で あの俺は今まで何してたんやみたいな
あ思ったんですか、
思った、
ね、高一にして、
うん、でこれからもっといろいろ考えて、うん、いろんなことをやらなあかんなみたいな
あでも早熟ですよね、うん、高一でそう思うとは、
なんかこう立ち上がらなあかん
っ思ったんですか。
で、まあ、自分でバンドもやりだして、はいはい、でそのやっぱり日本人やから、
はい、
これは外人の英語のパンクじゃあかんと、
はい、
やっぱり日本人は日本のパンクを聴かなあかんと思って、はい、あの日本のバンドをいろいろ紹介してもらって、でそれ聞いた中の一つにリザートっていうのがあって、
リザート、はい、
でもうそっからはもうそれにずっと夢中やったね。
もう夢中でずっとそればっかり。
学校帰ってもう毎日聞いてた、
ね。毎日聞いて
毎日
毎日聞いて。で1曲目は紹介していただきますか。はい、
そのリザートで浅草ロック。
今夜はハマグリボーイに稲田さんをお迎えしてお送りしてるんですけれどもね、稲田さんと突然言ってもね、聞いてらっしゃるリスナーもびっくりするかもしれませんが、何回かね、このラジオではお名前は出してませんでしたけれども、
その
さん
まさん
8月でしたっけ、
初めぐらいやね、
8月初め言ってましたっけさんまさんの最初期のサインを持ってらっしゃる方に私があって、はい、ほほほ座でね、浄土寺の本屋さんで会った時に話をしてみたら、実は私のいとこのお友達でもあってっていうね。
そうです
ね、はい、そういうな、あの別に名前言うてもねいいですよね。さとしくん、
さとしくん喜ばあります
か、喜びますか、はい、僕さとしくんほんま20年ぐらい会うてないんですよ。
あ、本人もそういうふうに言ってたし、
ね、言ってました。
だからね、 あの同じ墨田という名字やけど、はい、そんなん全然、まあ、結びつかへんでしょ普通は、まあ、いや一緒やなとも何とも思わへんかって。
伊勢田特に墨田多いですからね、う
ん、ある時に、はい、ラジオで墨田さんが伊勢田の実家に帰ってどやこやいう話があってね、はいはい、でそれ聞いてあれ伊勢田ってあいつと一緒やんと思って
そこで結びついたんです、うん、伊勢田町ね。
あいつに聞いたんやん、はい、伊勢田って墨田いう名字多いんかって聞いたら、はい、いや別にそんな多ないです
いや多いですよ。
あ、そうな、そうなんです、うん、
あの学年に4人ぐらいいましたもん。
いやそんな、いや、まあ、あいつの言うにはそんな多ないって、はい、とか言ってな、墨田竜兵って知ってんの言ったら、あ、竜兵君知ってますよ、いいとこですやんって言って、とか言ってびっくりしたんです
そうなんですよ、うん、いとこで。でもね、僕よりもだいぶ年が上なんで、佐藤君いくつぐらいですかね。稲田さんの
56
だから、うん、僕今年49やから6、7歳上なんで、小さい時に6個7個離れてるいとこってほんまに赤ちゃんの時、ほんまに小さい時に遊んでもらってるぐらいの印象しかなくて、うん、ちゃんと大人として対話をしたことがないまま、もうずっと20年ぐらい会ってなくて、でそれを聞いて、あ、じゃあ今度一緒に3人でご飯行きましょうよみたいな話になって、でちょうどそう、増山実さんがゲストに来られてて、増山さんの我ら皆星の子供たちっていう、まあ、その小説が結構自分のルーツをたどっていく、で家族親族のルーツをたどっていくっていう小説やったんで、それを読んで、まあ、増山さんとねお話してて、話聞かなあきませんねっていうタイミングやったから、さとし君と稲田さんの間に入ってもらって20年ぶりに会って、で僕の父方のおじいちゃんおばあちゃんとさとし君は、まあ、一緒に住んでると言っても等しいぐらい、もう家の前に住んでたから、僕よりも全然そのおじいちゃんおばあちゃんのこと知ってるから、その話も聞いてみたいなって思って、ご飯食べに行きましょうか言うてたら、さとし君だけ来れなくなって僕ら結局2人で会って、でいろいろ話を聞いてたら、まあなかなかそのねえ稲田さんの人生っていうのが大変興味深いお話で、今度ラジオ来てくださいよいうことになって今日に至ったんですけれども、墨田竜兵のハマグリ顧問の編、令和7年11月5日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。